皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。2月11日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、それいけエプスタイン大名人という話です。なんか時事方言のタイトルでありますけども、今日は少し真面目にやろうかと思っておりますけども、まあ日本の選挙のことはまあトランプの圧勝だったっていうふうに申し上げておきますが、もう10年も見ておりますとですね、彼らのやり方だったらまあもう一つパターンでよくわかりますよね。前にも言ってるように、軍人っていうのは、一つの戦争をやって、一つ成功のパターンができると、まあそれをずっと使うんですね。彼らは一つの戦争で一つの成功パターンができたら、それで教科書を書き換えて、以後それで行くんですよね。だから心理戦におきましては、まあいつそれを確立したか知りませんけども、まあこの10年、ほとんど同じ教科書でやってるように見えます。ですから日本でやってる、何をやってるかわかんなかったら、アメリカやヨーロッパ、イスラエルでやってることを見ればよくわかるわけですね。で、特に私ね、これでまだね、全部終わってるわけじゃないというふうに皆さん思った方がいいと思いますよ。日本の極右とイスラエルの極右は、世界の非常に不安定な要因で、これを道具に使っているアメリカのネオコンこそ、最後に排除されるべき存在だということは、世界を俯瞰してみるとよくわかると思います。日本の中で右翼左翼とか言っておりますがね、世界から見てですね、日本は原爆を5550発、作れる能力を持った国で、でもそのことを隠してますよね。イスラエルも実は核兵器を持ってる国なんですよ、あれ。向こうは核兵器そのものを持ってますから、で、どんなね、まあ、巨大テロをやってるかわからない、非常に不気味で危ない国なんですね。その両方ともですね、非常にその戦闘的な意欲を持ってる人たちがいるんです。国全体っていうわけじゃなくて、日本の極右とイスラエルの極右は極めて危ない人たちですよね。ヨーロッパに極右いたんだけど、これはウクライナ戦争で壊滅したわけですね。だから彼らはもう言ってみれば残骸になっています。残っているのが日本とイスラエルなんです。同じような国なんです。で、これを道具に使っているのがアメリカのネオコンです。ルビオみたいな男ですね。ルビオみたいな人も最後こう排除されるわけで。ですから今まあ作戦進行中ですからトランプはネオコン側の話を一生懸命やってますよね。力による平和っていうことを言っていて。で、それはやっぱりその、ソ連崩壊前とそっくりで、ソ連崩壊前の10年間っていうのは、当時レーガンはものすごい軍拡をやりますよね。しかしあれは、その米ソの戦いを終わりにしてソ連を倒すためにやってた軍拡で、ですからその、戦争終わった後90年代に入ったら、一気に軍事予算減らして、民政主体に行ってアメリカはものすごく好景気になったでしょ。あれ考えてるはずなんですよ。昨日、一昨日のですね、まあ昨日かな、アメリカのホワイトハウスの、発表文の中にはですね、アメリカ人に向けてパニックになるなってこと書いてありますよ。いや、景気良くなってるし、うまくいくんだから、今、心配するなってこと書いてありますね。要するにこれですね、早く戦争終わりにしないと、民政がですね、息切れして間に合わなくなっちゃうんですね。国民の忍耐限界に来ますから、やはりソ連崩壊と同じで、とにかく限りなく今は軍事的圧力を高めて、早く中国共産党を倒して、で、イランの革命勢力などを倒して、平和に基づいて、一気に軍縮をやって、まあ、それはロシアも OK ですから。で、まあ、お金を民政に一気に投入していかないと、これ次のアメリカ始まらないんですよね。もう今だからギリギリの状況のように見えるんですね。ですから当然日本の極右もイスラエルの極右もこれ吹っ飛ぶわけで、で、イスラエルの極右については今回エプスタイン文書で随分出てきました。ということはイスラエルの極右は裏で相当排除が進んでいるということですね。私最初から思ってたんだけども、なぜ日本に関する文書があまり出てこないのかということですね。日本はですね、とにかく戦後から一貫してですね、アメリカ戦争やグループを支える一派があったわけですね。特に今の清和会はそうですよね。初めからそういう人たちですから、岸信介なんですから、これはものすごく深いものがあるわけですよ。いろんなところに深く浸透していってね、アメリカ国内だけではなくて世界中、非常にですね、危険な存在なんですね。なぜこれに関する情報を出さないのかなとずっと思って見てたんですけども、 今回のエプスタインファイルの公開を見てハッと思ったのは、あ、そうだ、これ公開した時には全部作戦終わってる時なんだと。普通は公開する前にそれを使って脅かして相手の国を動かして、相手の人を動かして、で、あの見えないように悪をぶっ潰して、でそれが終わったら公開して、今度公開の場で彼らを処罰するという、こういう段取りなんですね。公開する前にそのデータを使って脅かして言った通りにさせて、で悪党をさらにその芋づる式に、ね、おびき出してきて、これも捕まえて、まあ、殺すなりなんなりしてですね、で場合によっては偽物に置き換えて、で今度はデータ公開した後は、まあ、映画としてね、表の場でこれをとっ捕まえて処罰する、これ二段構えなんだってことで、まあ、気づきましたですね。だから今回その800万枚の、エプスタインファイル公開されたんですけども、司法省は最初からもう追加の起訴はないって言ってますね。全部あの起訴したって言ってるでしょう。で、あの司法省に来てないファイルがあるんですよ。まあ、これが一説には300万枚とか言われますけども、ここにまあよりジューシーなお宝が入ってるわけですね。でこの部分ってのはまだこれあの作戦中で、これ使ってまだ脅かしてるんだと思いますよ、トランプ側が。脅かして摘発やってる真っ最中で、摘発終わり次第これ公開するんでしょうから、まあ、順次ということで、おそらく日本はその中に入ってるんですよね。エプスタインファイルはまだ私は可愛い方だと思うんですね。ヒラリーメールとかですね、オバマメールとか、あとネオコン関係、ネオナチ関係、それから医療、製薬、食品、すなわち遺伝子、医療、臓器移植関係なんてものすごいものがあると思うんですよね、これね。プースタインファールなんかまだ入り口の入り口じゃないかと思うんです。それに比べたらですね。まあ、これがおそらく出てきてですね、その中におそらく日本は731部隊のこと、その後始末、ナチスの後始末のことなんかも全部出ていて、まあ、それ最後にだから、摘発を我々は全部一気に出すということだと思いますね。800万枚一気に出してきたっていうことは、800万枚分の、まあ、その仕事をやってきたわけで、当局はね。だからやっぱそれ大変な手間かかったんでしょうけども、相当急ピッチでやったんじゃないかと思うんですね。だから、やっぱり今残ってる、まあ300万枚なら300万枚、まあ、他にまだあると思いますけども、まあそれをですね、今急ピッチでやっていて、で、アメリカなんかもとっくの昔に出てきてますよね。エプスタインファイルだけじゃなくて、いろんな秘密、クリントンファイルとか出てきたでしょ。これすごい迫力あるのは、現職の議員の名前がスキャンダルのファイルに載ってるんですよ。これが一番迫力あるんですね。もう辞めてしまった議員ではなくて、現職の議員の名前が、そのスキャンダルのファイルに載ってる時、彼らですね、本当にそのエビの踊り食いみたいな状態なんですね。跳ねて跳ねて大騒ぎなんですね。これをみんな見てですね、ああ、やっぱりあいつは悪党なんだなっていう風になって、で、今度これがですね、公聴会とかに呼ばれてね、で、まあ、徹底的にやられて、メディアに徹底的にやられると、現職の議員のスキャンダルを暴く、現職の CEO のスキャンダルを暴くとね、これものすごい迫力なんですね。これ実際にアメリカでずっと起きていることでありますよね。これはだから大変面白いことで、ですから今ですね、まあ、日本でね、起きて今度、まあ自民党は過去最大の圧勝とか言ってますが、まあ当選したやつ見ればですね、みんななんかその、とんでも議員ですよね、あれね、統一教会関係とかね、とんで火にいる夏の虫で、だからその民主党の議員たちはね、旧民主党ってか立憲民主党の連中はですね、とんで火にいる夏の虫で、中東に行ってひっくり返りましたけども、いや自民党関係はとんで火にいる夏の虫で、高市政権に行ってこれでひっくり返るんだと思いますよ。だって、考えればわかるでしょう。高市はですね、トランプとダンスっていうか、腕組みした人ですよ。トランプと仲いい人ってみんなですね、後ろになんかしょって潰される人でしょ。高市、で安倍は殺されたでしょ、はっきり言って。暗殺されたでしょ。ああなる運命なわけだね。要するに全部自滅するやつを集めてくる、パイドパイパーですよね。まだらの笛吹きじゃないですか。だから、立憲民主党側は野田がまだらの笛吹きやって、で、自民党側は、高市がまだらの笛吹きやって。で、立憲側はですね、選挙前に潰して。で、この自民側を選挙後に潰す。ちょっと俯瞰してみればすぐわかるじゃないですか。要するに、極右が危ないんですよね。日本の極右とイスラエルの極右は、アメリカとネオコンとつるんでですね、非常に危ないんですね。排除されるに決まってるわけで、これ排除しなかったらですね、 朝鮮半島との和平もできませんしね、中国共産党も倒さないわけですよ。中国共産党をひっくり返してですね、で新しい中国をするためにも、今度、それからロシアのね、領主を得るためにも、日本の極右とイスラエルの極右は排除しなきゃ、それは平和になるわけないでしょ。ちょっと、日本列島のことだけではなくて、外から見ればすぐわかるじゃないですか、それぐらいのことは。今、それ進展中なんですね。しかし、それにしても私はですね、まあ、エプスタイン大名人はすごいと思うんですね。今だって何が起きてると思います？エプスタイン大名人の最大のポイントは、イギリス王室解体ですよ。そしてイギリス政府解体ですよ。そこが今一番の焦点でしょう。今、今日現在ね。次の瞬間にまた新しい情報が出てさらに新しいものが始まるかもしれませんけども、ロシチャイルドの解体、イギリス王室の解体、イギリス政府の解体、これがですね、エプスタインのメールで本格的に進んでるんですよ。こんなそのようなことあったと思います？過去2000年間ですね、悪党どもが世界を支配してきた。その最後のね、まあ、拠点みたいなものがロシチャイルドとイギリス王室とイギリス政府ですよね。これをね、エプスタインという男のね、メールが一気に3つ同時にぶっ潰してるんですよ。こんなすごいですね、魔術師というか、大魔王というか、こんな、まあ、ウルトラマンのですね、百条ぐらいの力を持った男が、この世にいたと思います、皆さん。ナポレオンでもヒトラーでもですね、ほら、できないね。トランプ自身でもできませんよ。エプスタインでなきゃできないでしょ、これ。いや、ですからね、間違いなくエプスタイン大名人で、それいけエプスタイン大名人なんですよ。次は何が出てくるかですな。エプスタイン大名人がどんどん、こう、なんていう、先払いですよね。先払いしてあちこち道開けたらね。この後は今度はヒラリー、それからオバマ、ブッシュ、その他今度ネオナチ、それからいろんなワクチン医療関係悪党ども、もう全部道が開けてきますから、この一番初めにね、世論のね、この常識をひっくり返す、世界の人々の洗脳を覆す、その切り込み隊長が、エプスタインですね。で、やっぱりね、こう、スキャンダル摘発するときにはね、ああやってね、横に広げてるやつを捕まえると一番いいんですよ。いろんな交友関係あるやつをスキャンダルで捕まえると、芋づる式に全部捕まえられるんだね。こう、縦のスキャンダルってね、もうその縦の系統しか捕まえられないんだけど、エプスタインみたいに、それこそロシチャイルドから、イギリス王室からね、からもちろんイスラエルからイギリス政府まで、民間まで、JP モルガンまで、ものすごく強烈に横に繋がってるやつって、本当に捕まえて、それ処罰すればね、みんな捕まるんだね、横に広がってね。こんなね、格好なですね、ターゲットはないんですよね。だからなんかエプスタイン自身も、あれ実はよくわかんないっていうか、変なやつだよね。そんなに白深いやつに思えないんですね、あれね、見てると。まあ、いろいろ考えちゃおったようなんだけども、どうもなんか全体の戦略の中ではあんまり思慮深いやつに思えなくて、むしろ、それこそ、ケネディ暗殺以来ね、まあ、この悪党どもどう潰すかっていうことを考えてる人たちにとってみれば、むしろ積極的にエプスタインを使おうっていう判断がどっかからあったのじゃないかなっていう感じもするんですね。最初にエプスタインをその摘発させたのは、トランプでしょう。2005年ですよね。で、もう前からエプスタインのことって出てますから、もうずっと前からエプスタインは目をつけられていて、で、その交友関係とか、緻密に全部こう調べ上げられていて、で、やっぱこれを使ってエプスタイン大名人で、2016年トランプが選挙に勝った時から実はもういろいろ裏でやってたんだと思うんですよね。まあだから、それいけエプスタイン大名人で、この男一人捕まえた、ために、その2000年の悪党どもの居城がですね、世界の人たちの目の前でね、オープンな映画という形で潰すことができる。これは私はね、大変なことだと思いますね。だからね、どんな映画見るよりね、今エプスタイン大名人のこと見てる方がね、とってもやっぱ面白いですよね。で、さらに言うとですね、まあこうした洗脳を解くというのはですね、とてもやっぱり重要な仕事で、まあなんか私も振り返ればこう30年間、まあ33年間かな、いろいろ振り返ると、洗脳が解かれ生きながら新しい時代になってったなーってことを感じるんですね。昭和の右肩上がりの 神話がね、なくなったとか、金融機関は絶対潰れないという神話がなくなったとか、日本政府は不滅であるというような神話がなくなったとか、あるいは今度は反対に外人についてればね、まあ、絶対その安心だと、アメリカの言うなりになってれば絶対安心だという神話が崩れたとか、あるいはそうだな、金融においてはね、金利は絶対上がれないとか、インフレに絶対に戻らないとかね、あれも神話でしたな。で、今度逆に中国が世界をね、牛耳ったんだと。これからは中国の世界だと豪語した人たちも結構いましたよね。あれも多分信じた人たちもいたと思うんだね。その神話も崩壊しました。で、バイデンが出てきて、トランプが負けたふりをして一回退く。この時ですね、まあ、分かった人と分かんなかった人で今大きく道が違いますよね。ワクチン打ったか打たないかでも全部道が違う。だからまあ本当にね、この、洗脳を解きながら解きながら今日まで来たわけですね。そうするとこの先は洗脳を解くというよりも、もう洗脳は解けた状態で、どこに道を作るかが本当の勝負になってるんですね。政府もそうです。例えば、高市は憲法改正とか言っておりますが、あれは決してですね、極右が思うような憲法改正ではないと思いますよ。それは安倍なんかね、安倍の周りは政務官が言ってた通り、憲法改正なんかしたらですね、世界はまたですね、戦争の時代に逆戻りですからね、絶対そういうことはないわけですよね。むしろ反対に行きますよね。だから、そういうのを考えていくと、まあ本当にこれからどういう世の中を作るかっていうことに対するね、やっぱ一つの選択がね、今行われてるわけでありまして、だからそのまあ気がついた人から、次は自分でまず道を作っていく。で、そのいろんな民衆がね、どんどん道を作る中で未来が生まれてくるってことですね。まあ、この間の NSP の話でもしましたけど、本当に今ですね、どんなに生活の不便があっても、外国人労働者返した方がいいかどうか聞くと、半分とか7割の人たちが返した方がいいって言うんですよね。これ本物の国防意識ですよね。金に踊らされない、ポップカルチャーに踊らされない本物の自立意識、それからその国防意識、防衛意識が一般の民衆に明確にもう根ざしていますね。これ以上の国防力ってないですよ、皆さん。本当に。こんなおもちゃみたいなね、武器並べたってね、新しい武器が来たら一瞬で無力化されるわけですから。ベネズエラのマジュラを守ってたキューバ軍がね、一瞬で崩壊したの見ればわかるでしょ。あれ中国の武器で守ってたんだね、あれ。一瞬で崩壊したでしょ。だからああいうの見ればすぐわかるでしょ。そらね、おもちゃ並べてもダメなのよ。日本の神話が言う通りね、海行くカバネ、なんかありましたよな、野に行っては山に伏せね、で、山に入ったら野に伏せね、それから海に行ってはね、海で戦う。一人一人がこう戦う。しかもその本当の戦いは言霊なんだよね。鉄砲を持ち出すようじゃもういよいよ最後の最後でありまして、言霊の戦い、思いの戦い、信念の戦いなんですね。まあ、それがもうなんか日本は民衆に芽生えてるな。ああ、そうか。これはもう平成の時代いろいろなことがあったけども、着実に新しい日本に対する積極的な思いが民衆に根ざしてるなと今しみじみ思うんですね。そうなんです。新しい未来に対する革新といいますか、これ守ってやっていこうという思い。地に足が生えた思いが民衆にあるから、外国人を追い出してどんなに不便でも自分でやっていこうという、そういう声になるんですね。これはすごいことだと思いますね。ついに日本人もここまで来たかという感じがします。ここまで来ればですね、変なことにはなんないですね。要するに世界中はそういうのがまずないんですよ。どこの国に行けば自分が有利になるか。損得ばっかで考えてるから、どこに腰を落ち着かせるかなんてことは全く考えない。どこで踏ん張って未来を作ろうかなんてこと考えない人が本当に多いんですよ、世界はね。まあだからそういう時代はもう日本は過ぎたなぁと思いますね。いや、本当にまあ、世界の中で初めてね、巨大なバブル崩壊して、でもその巨大なバブル崩壊した理由は、世界で初めて巨大なバブルを作るぐらい経済良くなったんで、その経済良くなった本当の理由はですね、戦後、軍備に金かけなかったからですね、軍に回す金を平和に回して、民生に回したから、いち早く経済復興して、いち早くバブルになって、いち早く潰れて、いち早く再建したわけでしょ。軍備ほどですね、愚かなものはないんですね。まあ、トランプもプーチンもそれはですね、今戦争でしょうがないからやってるけども、アメリカもロシアも今戦争でもギリギリのとこですよ。ロシアも相当悲鳴上がってますよ、あれ。ロシアの新聞見るとわかるけども。戦争経済に相当な悲鳴が上がってますよね。アメリカもそうだよね。 大統領がパニックになるなってさ、ホワイトハウスのページに書くぐらいなんだから、もういよいよこれ戦争終わりにして、極右ネオコンを追い出して、次の体制に移管しないと間に合わなくなる時期ですよね。まあ、その世の中を交わす一番のね、まあ、テコがエプスタインなんですよ。ですからね、ソレイケエプスタイン大名人でね、エプスタインの力によって、いろんな世界のね、まあ、今までの古い時代のシステムがぶっ壊れて、未来が作れますことは大変ありがたいことだな、思っている次第になります。はい。というところで、藤原直哉の日本と世界に一言、ソレイケエプスタイン大名人ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。